皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心暮らしの法律相談室、この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健二弁護士と北川光恵が分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオからお送りします。さて今日のテーマは賃貸物件に取り付けたものは誰のものです。では二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマは賃貸物件に取り付けたものは誰のものということなんですが、どういった内容か教えてください。
はい、賃貸アパートなど、不動産を借りている場合に、借りた借主が貸主とかの同意を得てですね、自分の費用で床とか壁を張り替えたりとか、あとキッチンを入れ替えたりとか、エアコンとかの設備をつけたりしたとき、そういった建物につけたものっていうのはどうなるか、誰の所有になるかっていう問題が発生してきます。今回その点について、お話していきたいというふうに思っております。
はい、これ本当に、よくある質問だと思うんですけれどもね、賃貸物件にそもそも取り付けたものって誰の所有物になるんですか。
取り付けたものの性質とか、いろんな要素によっていくつかパターン分かれるんですけども。
あ、そうなんですね。
まず取り付けたものが不動産賃借物借りたものの構成部分になった場合ですね、例えばですね、壁紙を張り替えたりとか床を張り替えたりとか、そういった場合ですね、付属させたものがですね、建物と一体っていう風になって、そのものが独立性を失ってしまうので、付属させたものを分離させることも難しいですし、分離するのに相当な費用が必要となりますので、建物と一体物ってことで、その所有者、建物の所有者である貸主が取り付けられたものの所有権を取得するってことになります。
そうなんですね。
で、貸主が所有権を取得するので、借主、賃借人はその付属物を収拠する必要がなくなるっていうふうになります。
あ、なるほど。そういったケースだと貸主が取得するということになるんですか。
そうですね、民法242条に不動産の所有者はその不動産に住として符合したものの所有権を取得するっていうようにされておりますので、不動産に住として取り付けられたものっていう形で不動産の所有者である貸主が取得するってことになります。
不動産の所得者が取得するという法律があるんですか。
そうですね。
そうすると取り付けた借主は損をするということになりますよね。
そうです。この場合ですね、取り付けた借主の方は取り付けたそのものですねの所有権を失う代わりにですね、設置するために支出した費用とか、あと有益費っていうものを請求することができます。
有益費請求することできるんですね。
この有益費っていうのは、法律用語になるんですけども、具体的な内容を言いますと、そのものの価値を高めるために支出した費用のことで、例えば不動産とかで言いますと、床のフローリングとか張り替えれば耐用年数が向上したり利便性が良くなったりしますので、それにかかった費用っていうのは有益費っていう形になって請求することは可能になるっていうことになります。
なるほど。そういった有益な費用は請求できるということですね。それ聞いて安心しました。
そうですね、全く何ももらえないってことではなくてですね、有益費は請求できるってことになります。2つ目のパターンとしまして、設置したそのものですね、付属物を容易に分離することができるケースっていうのは、取り付けた賃借人、借主っていうのは取り付けた付属物を撤去して現状に戻す義務っていうのが発生します。
取り外せる場合は撤去しないといけないってことなんですね。
はい、そういった場合はですね、取り付けた付属物はの所有権は貸主でなくて、取り付けた借主の所有ってことになりますので、所有者である借主が撤去する必要っていうのが出てきます。
それ貸主に買い取ってもらうってことはできないんですか。
貸主の方が買い取ると言えば、当事者の合意なのでできるんですけども、取り外せる付属物、貸主が買い取らずに撤去してくれって言ってきた場合は、買い取ってもらうことは難しいっていうふうに言えます。ただですね、造作っていうものに該当すれば買い取りを請求することができる場合もあります。
買い取ってもらえる場合もあるということで、どういった場合なんでしょうかね。
この不動産関係の賃貸借に関しては借地借家法っていうような法律がありまして、 で、この法律の中で建物に付属されたもので、あの賃借人借主の所有に属して、ま、あの建物の使用に客観的な便益を与えるものっていうのは、ま、あとの賃貸借期間の満了か、ま、解約の申し入れによって終了するときに、あの貸主である賃貸人に直で買い取ってもらうことを請求できるっていうことが定められていまして、でこの増作に該当すれば増作買取請求権っていうのが行使できまして、まあ、請求したときに売買契約が成立したのと同一な効果が生じるっていうようにされております。
それは嬉しいですよね。あの一体どういったものが増作に当たるんですか？
この増作に当たるにはちょっとまあ一定の要件というかのが必要になりまして、はい、まあ、建物のに付加あの付けられたもので、建物の使用価値を客観的に高めるものであることが必要となりまして、
はい、
でまあ、容易に分離できないということが条件になって、まあ、簡単に分離できるというものはあの対象にならないというようになっています、
はい、
まあ、例えばですね、まあ、お店に設置された釣り棚とか、まあ、あと家の雨戸とか、あと空調設備とか、キッチンを入れ替えた場合、そういったことが考えられます。
取り外しが容易でない場合に買取請求ができるっていうことなんですね。
そうですね。
あのエアコンとかは買取請求できるんですか？
エアコンはですね、まあ、あの取り外しが容易とまでは言えないんですけども、まあ、あの取り外して別の場所でも使用するっていうことができますので、うん、あの裁判例とかでは増作に当たらないっていう判断はされていることが多いです。ですので、まあ、基本的には増作買取請求権はできないっていうふうにされてます。
エアコン高いんでね、買い取ってほしいんですけど ね、
あ、そうですね、
買い取り請求できないんですね、
ええ、
じゃ あの借主が勝手に取り付けたものでも買い取り請求ってできるんですか？
この増作買い取り請求っていうのが認められるためには、借主が貸主の同意を得て設置したものっていうのに限られてきますので、まあ、無断で取り付けた場合には買い取り請求っていうのを基本的に行使することはできなくなっております。
なるほど。そうすると貸主がいらないので撤去しろって言ってきた場合は撤去する必要があるということなんですね。
そうですね。あの勝手に取り付けてた場合は撤去しなければならないっていう可能性はあると言えますね。
はい、もう勝手にしてはいけないということですね。気をつけないといけないですね。
はい、そうですね。
はい、わかりました。今日は賃貸物件に取り付けたものは誰のものについてお伺いしました。二宮弁護士、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属斉明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の斉明法律事務所では身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は滋賀弁護士会所属彦根市の斉明法律事務所へお気軽にご相談ください。